ここが知りたい一般質問、8ページから13ページ。一般質問、議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。市政に関する一般質問は、6月7日から6月9日までの3日間行われ、17人の議員が登壇しました。集団感染発生の防止や感染リスク軽減のため、議場への出席議員を調整しました。なお、飛沫飛散防止パネルが設置された演壇等では、マスクの着用は自由としています。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。神崎勝議員、東和田南部土地区画整理事業の概要と進捗状況は、問い、現在成田空港のポテンシャルを生かした産業の誘致、育成が求められており、空港関連の産業施策に期待が高まっている。機能強化により想定される新たな人口の増加や企業立地に向けて、本市では吉倉、久米野地区、東和田南部地区、不動が丘地区で土地区画整理事業が計画されている。特に東和田南部土地区画整理事業については、産業系の受け皿となる土地利用を検討しているとのことだが、事業概要と進捗状況は、答え、東和田南部地区では、空港と本市の中心市街地を結ぶ、新たな幹線道路である市道あずま町吉倉線を地区の骨格として位置づけ、さらに東関東自動車道への接続を構想しているスマートインターチェンジによる交通の優位性を生かし、物流機能の強化や空港周辺における産業促進に向けた都市基盤整備を図るため、組合志向の土地区画整理事業を計画している。また、東和田南部地区土地区画整理組合設立準備会では、まちづくりに関して事業協力者の選定作業を進めており、事業化に向けて着実に進捗しているところである。本市としては早期の組合設立に向けて、引き続き準備会を支援するとともに、さらなる機能強化の進展を見据えて、新たな産業用地の確保に努め、企業立地が促進されるよう取り組んでいく。神崎勝議員のその他の質問。新規就農者について。宇沢治議員。開校45年。騒音被害で賠償制度。問い。飛行コース直下に住む住民は、開校以来45年にわたり、成田空港を発着する航空機の騒音に悩まされてきた。現在、本市や周辺自治体に対し、空港周辺対策交付金、中住が交付されているが、騒音に苦しむ住民一人一人には、騒音被害に対する賠償は行われていない。騒音の発生源者である空港会社は、騒音被害住民一人一人に賠償金を支払う責務があると考えるが、賠償制度の創設にかかる市の見解は、中住、空港周辺対策交付金。成田国際空港株式会社が成田空港の円滑な運営を図るため、航空機の騒音等により生ずる障害の防止、空港周辺地域の整備、その他生活環境改善に資する事業を行う空港周辺地方公共団体に対して交付する交付金。中終わり。答え、成田空港における騒音対策の制度としては、騒防法に基づく防音工事や、騒得法に基づく移転保障が行われている。本市はこれまでも関係機関と連携し、防音工事の推進や、工事内容の充実に努めるほか、民家防音家屋と維持管理費補助金、航空機騒音地域補助金の交付や、空港周辺対策交付金を活用し、優先的に道路関係、 農業関係などの基盤整備を図っているところである。さらに、地区の賑わいの創出のため、桜の山や北羽鳥多目的広場等の整備など、騒音地域の振興に取り組んでいる。本市としては、今後もこれらの取り組みを継続していくことにより、騒音地域における生活環境の改善に努めていきたいと考えている。宇沢議員のその他の質問。永活走路の運用時間の延長を元に戻して。宇都宮高明議員。新生成田市場核に国際物流拠点の整備を。問い。日本の農水産物の一大輸出拠点として、本年1月に新生成田市場が開場した。そこで、新生成田市場核に、空港周辺の土地利用規制の緩和と、自由貿易地域実現に向けての具体的な政策を進めるときである。特に国が空港周辺の土地利用規制緩和について、検討を進めることを決定した今こそ、仮称、成田尾身川鹿島港線インターチェンジの半径3キロ圏内を国際物流拠点として位置づけ、民間企業と提携して具体的な整備に着手すべきと提案するが、市の見解は。答え、成田空港のさらなる機能強化や、圏央道の延伸、近年の成田空港の貨物取扱量の増加に伴い、物流事業者等の本市への進出意欲が高まっており、空港周辺への新規進出や再投資について事業者から具体的な相談をいただくケースも増えている。その際は、計画内容を伺うとともに、早期の整備に向けて規制等があるのかを確認している。このような事業者との対話から、必要な規制緩和や、それによって実施可能となるプロジェクト等について、内閣府に提案するなど、事業の実現に向けて、国家戦略特区制度等を活用した取り組みを続けていきたいと考えている。宇都宮議員のその他の質問。日本最大の国際空港を有する成田として、保健所機能の設置を。大和よしみ議員。JR 成田駅周辺の喫煙所設置と受動喫煙防止対策は、問い、JR 成田駅参道口における密閉型喫煙所の設置について具体的対応が必要であると感じるが、市の考えは、また JR 成田駅西口は多くの児童生徒が登下校で利用しているが、階段横にある喫煙所の受動喫煙防止対策の必要性について伺う。答え、市民をはじめ観光客や参拝客など利用者の多い参道口への喫煙所の必要性は認識しているが、適切な設置場所の確保が困難であったことや、多くの観光客が訪れる成田駅周辺の景観の保持などの理由から、JR 成田駅西口の一角に設置することとなった経緯がある。現在参道口に新たに喫煙所を設置する計画はないが、喫煙マナーの向上を図り、望まない受動喫煙の防止につなげられるよう啓発活動に努めていく。また、JR 成田駅西口喫煙所については、駅利用者への配慮のため、喫煙所の周辺をパーティションで囲んでいるほか、喫煙所利用者に対するマナーの啓発などの対応を行っている。健康増進法における望まない受動喫煙に配慮することとした、規定に基づいた運用が図られているものと考えているが、タバコの煙が容易に漏れ出すことのないよう、現在進めている JR 成田駅西口私有地活用推進事業の進捗とも合わせながら検討していく。大和議員のその他の質問。小中義務教育学校の働き方改革は、大倉富士雄議員、本来のブックスタート事業の実施に向けて準備を。問い、私は平成13年12月定例会から8回にわたり、ブックスタート事業の実施を求めており、現在本市の取り組みは独自のスタイルとなっている。 県内10自治体のみが未実施であるが、子育て支援の時代を迎え、全国レベルの本来のブックスタート事業を早期に開始してはどうか。また、ブックスタート事業とセカンドブック事業の関係についての考えは、答え、ブックスタート事業での絵本の配布は、図書館サービス計画における取り組みの一つとして検討するとしており、令和5年度からの実施に向けて準備を進めていく。また、セカンドブック事業は、おおむね3歳から就学前の子供に絵本を配布するもので、さらなる読書中華へつながるきっかけとなるよう、ブックスタート事業開始後の実施を検討していく。大倉富士夫議員のその他の質問。人農地プラン10-11。農地の集約化、認定事業者にかかる措置への見解は。10-11、人農地プラン。それぞれの集落、地域において徹底的な話し合いを行い、集落、地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設計図となる計画、中終わり。
会津元子議員、無償配布されるゲノム編集、中-12、作物の苗は受け取るのか。中-12、ゲノム編集、生物が持つDNA 上の遺伝情報を変化させる技術。中終わり。問い、ゲノム編集作物を体内に取り込むことによる長期的な安全性に関する情報が不十分な中、2021年から開発企業と販売企業がゲノム編集トマトの苗を希望する市民4000人に無償配布した。そして、2022年は障害児福祉施設へ、2023年は小学校へ無償配布する計画を進めており、これに対して全国の生産者や消費者団体が配布に反対する署名を集め、自治体へ苗の受け取りを拒否することを求める要望書の提出などの運動を展開している。ゲノム編集企業から学校へ、苗が無償配布されるとのことだが、受け取るのか。答え、現時点では教育委員会に苗の配布の依頼は届いていない。ゲノム編集作物は多くが解明されていない部分もあることから、今後苗の配布の依頼があった場合には、その目的や内容などをよく精査した上で対応を検討していく。会津議員のその他の質問。子供がマスクを着用することによる弊害は、鳥海直樹議員、長見ひなぎしに対する注意喚起を。問い、近年、全国の自治体でも注目度の高い外来植物として、長見ひなぎしがある。発生場所は道路沿いが中心で、簡単に触れられる環境は危険であるとの指摘も受けており、子供たちが花を摘んで自宅に持ち帰ってきたという事例も聞いている。長見ひなぎしは毒性もあるとのことだが、ホームページ等での注意喚起の必要性について見解は。答え、長見ひなぎしは現在では全国に広く分布し、本市でも道路脇や住宅の庭などに広く見られている。特定外来生物や生態系被害防止外来種ではないが、繁殖力が強く、農作物や在来の植物と競合すると言われており、観賞用に素手で花を摘むなどした時に、葉や茎から出てくる乳液に触れると、かぶれる場合があるとのことである。このようなことから、ホームページ等で注意喚起を行っている自治体もあると承知しており、本市においても今後このような事例を参考に周知していく。鳥海議員のその他の質問。早産時、低出生体重児のケア体制は。荒川さくら議員、消費税 5% への減税と、インボイス制度、中-13の中止要請を。中-13、インボイス制度。令和5年10月1日から導入される消費税の仕入れ税額控除の方式。中終わり。 問い、新型コロナウイルスの影響やロシアのウクライナ侵略に加え、アベノミクスの異次元金融緩和の継続が異常な円安を引き起こし、物価高騰が続いている。しかし、労働者の賃金は上がらず、暮らしは厳しくなる一方であり、物価高騰から生活を守るために消費税 5% への緊急減税が必要である。また、2023年10月から軽減税率に伴うインボイス制度が始まることで、年間売上1000万円以下の免税事業者が取引から排除される危険がある。事業者の 58.9% が免税事業者となっており、小規模零細企業、個人事業主、フリーランス、中14など影響はとても大きいものである。中14、フリーランス、会社など特定の組織に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方。中終わり。消費税について 5% への減税と免税事業者を取引から締め出すインボイス制度の中止を政府に求めるべきと考えるが、見解は？答え。インボイス制度の基本的な枠組みは決定しているものの、実施にあたっては適切な対応が講じられるものと考えていることから、市から政府にインボイス制度の中止を要請する考えはない。また、消費税については、今後の超高齢化社会を迎えるにあたっての社会保障の財源として必要不可欠であり、国において議論されるべき課題であると考えていることから、政府に減税を求める考えはない。荒川議員のその他の質問。パートナーシップ制度の導入を。水上幸彦議員。国の子ども家庭庁中15発足と市の業務の考え方は。中15子ども家庭庁。子どもや子育て当事者の視点に立った政策立案や、子どもや家庭の抱える様々な課題に対する包括的支援を行うことを目的に、令和5年4月1日に設置される国の行政機関。中終わり。問い。子ども家庭庁の発足が令和5年4月と言われている。家庭の福祉、保健、その他の支援など、国の権限が一元化されるとのことであるが、業務の対応について市の考え方を伺う。答え、子ども家庭庁を創設するにあたっての基本方針として、企画立案総合調整部門、生育部門、支援部門の3部門体制とすることが閣議決定されている。本市では平成21年度に健康子ども部を創設し、安心して子供を産み、健やかに育てることができる環境の整備に取り組んできた。具体的には、子育て世代包括支援センターにおいて、切れ目ない支援を行うほか、児童虐待への体制強化として、子ども家庭総合支援拠点を設置するなど、子ども家庭庁が進めようとしている一元的、包括的な対応に取り組んでいる。今後も、子ども家庭庁をめぐる国の動向を注視し、引き続き教育委員会や関係機関などと連携しながら適切に対応していく。水上議員のその他の質問。ワクチン接種の考え方は。真野義行議員。ウクライナ避難民の受け入れ体制の進捗状況は。問い。本市はウクライナ避難民の受け入れ表明時に、市営住宅に限定せず、成田ニュータウン内など、民間からの借り上げも含めて、市中心部の空き家を確保し、政府の要請や成田空港からの避難民が入国した場合に備え、国際空港からの移動距離が短い立地を活かし、人道支援を進めていく旨の報道発表を行った。千葉市、柏市、松戸市、船橋市、鎌ケ谷市などは、具体的な住居提供戸数や市独自の生活支援金などホームページで公開している。また、松戸市にはウクライナ避難民支援対策チームという全庁組織が存在するが、 主としてどのような体制を取るのか。答え、現状では提供できる住宅戸数など具体的に公表できるものはないが、支援にかかる情報などホームページの充実に努めていく。また、プロジェクトチームのような組織はないが、住宅、子育て、教育、福祉など、避難民の受け入れの際に必要となる支援について、避難民に関する合同会議を開催し、利用できるサービスや利用にあたり、課題になることと、その対応策について確認している。その後も、関係各課へ情報共有を図るとともに、個別事項については随時調整しており、避難民の受け入れが決まった際など、必要な支援が迅速に提供できる体制を取っていく。間野議員のその他の質問。平和啓発活動とは何か。村島翔東議員。児童生徒の体力低下防止対策は。問い。コロナ禍により、外出の機会は減り、体を動かすことも少なくなった。このような状況の中、スポーツ庁が公表した2021年の全国体力テストの結果において、小学5年生と中学2年生の各男女の実技8種目で算出する体力合計点は、いずれも2019年度の値を下回り、男子は過去最低となった。また、子供の体力低下が単に数値だけでなく、怪我や事故に結びついているという報告もある。子供の体力が低下している現状において、市としてどのような対策を行っているのか。答え。現在、体育及び保健体育の授業においては、令和3年度に配布したタブレット端末を活用し、運動の動画を友達と共有し合うことで、教え合い活動を活性化させ、児童生徒の体育活動に対する興味、関心の寛容と主体的に学ぶ姿勢の育成を図った上で、運動量の確保に努めている。また、授業以外の体育的行事や休み時間などにおいても、各学校が感染防止対策を講じ、取り組みを工夫することで、児童生徒の運動する機会を確保できるよう努めている。今後、さらに学校内外での規制緩和が進めば、運動の機会も増え、子どもたちの体力はコロナ禍以前の状態に回復するものと考えているが、教育委員会としては、児童生徒の発達に即した具体的な目標を提示していくことで、体力向上を推進できるよう学校を支援していく。
一山隆議員。市民の暮らしや事業を守る積極的な財政措置を。問い。新型コロナウイルス感染症の長期化やウクライナ情勢の影響が拡大し、私たちの暮らしを支えるガソリンや食料品などの値上がりが相次いでいる。公明党はいち早く現場の声を政府に届けるため、国民生活総点検緊急対策本部を設置し、総点検運動を全国で実施してきた。そのような現場の声を集約し、4月14日には政府に対して緊急提言を行い、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策には公明党の緊急提言の内容が随所に反映されたところである。本市における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用についての考え方は、答え、本市に対しては2億3432万9000円が交付限度額として示されており、主に事業者支援や生活者支援に活用することとされている。今後、感染症の再拡大や原油価格、物価の高騰などの事態により、市民生活や地域経済に大きな影響が生じることが見込まれる場合は、市民の暮らしや事業を守るため、交付金の活用も含め、積極的な財政措置を講じ、迅速かつ機動的に対応していく。一山議員のその他の質問。大学と連携したまちづくりを。湯田清議員。 児童ホームでの弁当の提供を。問い、大阪府箕面市では市内14カ所すべての児童ホームで昼食の弁当を導入している。ランチシステムの導入で保護者は24時間いつでも注文でき、児童ホーム支援員の負担もほとんどない。実施に向けた検討への考えを伺うとともに、利用者へのニーズ調査を行うよう求めるが、見解は。答え、ランチシステムは保護者がパソコンやスマートフォンから注文や支払いを簡単にできる上、衛生管理が徹底されており、児童ホーム支援員の業務負担も大きく増えていないと伺っている。一方で、事業を継続する課題として、当初の見込みより実際の弁当提供数が少ないことが挙げられており、新規利用者の獲得や利用回数の増加に向けた取り組みを積極的に行っているとのことであった。このような状況は他の自治体でも生じており、本市における児童ホームでの弁当提供の実施については、先進自治体の状況を確認し、事業の必要性を慎重に検討していく。また、事業の必要性の検討において、利用者ニーズの把握は大変重要と考えており、夏休み期間中の状況を確認するとともに、保護者や児童の意見を集約するための調査を実施していく。湯田議員のその他の質問。介護サービス等で使用する車の駐車対策は、海保茂樹議員、コミュニティスクール中16の導入に向けた進め方は、中16コミュニティスクール、保護者地域住民の代表者からなる学校運営協議会と学校が協力して、地域と共にある学校づくりを作るための仕組み。中終わり。問い。学校支援地域本部事業は、平成27年度に、下房緑学園、神宮寺小学校、久住小学校、本庄小学校の4校で始まり、令和3年度には16校となった。今後、コミュニティスクールを進める上では、地域と連携し、地域ぐるみで子どもを育てていく意識や、地域の力を活用することに対する学校の意識改革、積極的に地域に貢献する姿勢を、教職員間に共通認識させる、校長のリーダーシップが求められる。また、地域と共にある学校づくりと、コミュニティスクールについての情報提供等の支援が不可欠である。当該事業に見られた課題を踏まえ、コミュニティスクールへとどのように進めていくのか。答え、学校支援地域本部事業は地域の教育力を活用して、学校、家庭、地域が一体となって子供を育てる体制を整えることを目的とするものであり、当該事業とコミュニティスクールが一体的に機能することが期待されている。学校、家庭、地域が享受できるメリットを周知、啓発し、児童生徒の成長を支えるためのコミュニティスクールを令和5年4月から市内一斉に導入できるよう取り組んでいく。海保議員のその他の質問。子ども家庭庁の設置は、子ども・子育て支援の司令塔として機能するのか。小高優香議員、ペット同伴避難所の開設の考えは。問い、近年ペット同伴避難所を整備する動きが進んでいる。岡山県総社市が全国で初めてペット同伴避難所を設置してから5年間で6自治体が整備を進めているが、ペット同伴避難所の開設について、市の見解を伺う。また、好転となった場合等における、ペットの避難スペースの考え方は。答え、避難所において、避難者とペットが同居することの問題点として、 衛生面や匂いや鳴き声など、飼い主以外にとっては非常にストレスとなり、トラブルにつながりやすいものであるため、本市では避難所でのペットとの同居は禁止とし、人の居住スペースとは別に飼育スペースを設けることとしている。しかし、他の自治体では動物専門学校との協定などにより、飼い主とペットが共に避難できる場所を確保する事例があることも認識しており、今後も調査・研究していく。また、屋外の天候が悪い場合などは、他の避難者の理解を得た上で、可能な範囲で風雨をしのげる場所で、ペットの避難スペースを確保していきたいと考えている。小高議員のその他の質問。ICT を活用した防災・災害対応は、木澤正弘議員。民生委員・児童委員が安心して活動できる体制を。問い。民生委員・児童委員については、後継者が見つからないケースがあるほか、受け持つ世帯数が多く、就任に消極的になる方もいる。また、交通費等の実費分は活動費として支給されるが、活動の対価は無報酬である。安心して活動できる体制づくりとして、委員と協議連携を行い、サポートをお願いする。現在、委員の受け持つ世帯数が最も多い方は、1085世帯とのことで、民生委員法で定められている委員の配置基準において、中核市や人口10万人以上の市では、170から360までの世帯ごとに委員1人とされているが、委員定数の適正化をどのように図っているのか。答え、委員にかかる負担としては、担当地区内の世帯数だけでなく、独居の高齢者や障害のある方、生活に困窮されている方など、実際に支援を必要としている方や、集合住宅の有無、担当地区の広さなど、地区の実情によって様々である。このことから、委員定数の適正化のため、本市では3年に一度の一斉改選に際して、地域に最も精通している各地区の民生委員・児童委員協議会と、その地区にとって、より良い配置数を協議しているところである。木澤議員のその他の質問。副反応が出にくいと言われているノババックスワクチンは接種可能か。神崎俊和議員。部活動でナスパスタジアムを使用する考えは。問い。現在、大栄未来学園は野球部専用のグラウンドが完成していない状況である。学校から約 1.5 キロの距離にあるナスパスタジアムを活動場所として使用する考えは。答え、大栄未来学園野球部について、令和4年度は部員が16名に増え、単独でチームを編成することができるようになったが、専用のグラウンドの完成は令和5年度の秋頃を予定している。教育委員会としては、部活動は地域の方々や社会教育施設、社会教育関係団体等と連携して運営することが望まれることから、設備や立地条件等に鑑み、ナスパスタジアムを必要に応じて利用したいと考えている。また、市としても、ナスパスタジアムを部活動の場として利用してもらうことは可能であるが、一般の野球チームなどの予約もあることから、調整を図りながら利用していただきたいと考えている。神崎俊和議員のその他の質問。台風、集中豪雨、地震などの災害に備えを。環境問題について。ロシアによるウクライナ侵攻について。ここが知りたい一般質問。終わり。